あなたと家族を守る住宅用火災警報器、平成23年5月31日までに設置を。平成18年6月から市火災予防条例に基づき、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。既存の住宅は23年5月31日までに設置しなければならないことになっています。住宅用火災警報器、以下警報器とは、火災による煙または熱をいち早く感知して、火災の発生を警報音などで知らせてくれる機器です。警報器を設置することで、万が一火災が起こっても早期発見と避難が可能となります。大切な命を守るため、早期に警報器を設置してください。100% 設置を目指し、普及・啓発活動を展開。警報器の普及率、昨年12月時点は、全国で 52%、県で 42.7%、市で 45% となっています。21年度アンケート結果。市では 100% の設置を目指し、自治会などの関係者と共同で、ポスターの掲示や回覧物の配布など、普及・啓発活動を展開しています。住宅火災による死亡が多数、警報器の設置が有効。現在、全国的に住宅火災による死亡件数が増えています。21年に市内で発生した火災の約4割は建物火災であり、うち半数が住宅火災によるものです。表です。表1、平成21年市内の火災発生件数。火災件数合計48件。そのうち建物火災20件。その内訳は、一般住宅6件、共同住宅9件、その他5件。車両火災7件、その他21件。出火原因、1位コンロ、2位放火の疑い、3位ライター、4位配線器具、5位火遊び。表終わり。また、国内での建物火災のうち、住宅火災、一般、共同、併用住宅による死者数は約9割で、住宅以外の建物、ホテル、百貨店ほかと比べて約10倍となっています。図があります。図1、国内における建物火災の発生場所、円グラフです。一般住宅 68%、共同住宅 17%、併用住宅 4%、住宅以外 11%。図終わり。年齢別では65歳以上の高齢者が約6割を占めており、今後高齢化社会を迎えるにあたり、火災予防への心構えが必要となっています。図があります。図2、住宅火災における年齢別死者数、円グラフです。65歳以上 61%、6歳から64歳以下 37%、5歳以下 2%、図終わり。逃げ遅れを防ぐため早期発見が重要。死者の発生状況は逃げ遅れが約5割と最も多くなっています。図があります。図3、住宅火災による死者の発生状況、円グラフです。逃げ遅れ 50%、放火・自殺等 15%、着衣・着火 5%、出火後再侵入 2%、その他 28%、図終わり。これは火災発生が睡眠時間帯22時から翌朝6時に多いため、火災に気づかずに逃げ遅れてしまうことが原因と考えられます。火災は、目で煙、炎を発見する。鼻で焦げの匂いを感じる。耳で火が燃える音を感じるなど、五感により気づくことがほとんどです。しかし、就寝時や個室で何かに集中している時などは、火災の早期発見が遅れてしまいがちです。このため、音で火災を知らせてくれる警報器の設置が有効となります。アメリカでの火災による死者は、 1970年後半には約6000人でしたが、2002年には9割以上の家庭に警報器が設置されたことで、死者数が半減したという報告があります。また国内でも警報器を設置した場合の方が、住宅火災における死者数が減少しています。図があります。図4、警報器の設置有無で見る死者数、住宅火災100件あたり、棒グラフです。設置なし 7.7 人、設置あり 2.4 人、約3分の1減少。図終わり。この機会に早めの警報器の設置を心がけてください。設置方法など、設置場所、天井または壁、原則として寝室と寝室がある階の階段に必ず設置。図があります。図5、警報器設置場所、居室、寝室、階段が区分けされた家の形のイラストがあり、火災警報器設置場所に警報器を表すマークがついています。居室とは、居住、執務、娯楽などの目的のため継続的に使用する部屋です。1階建ての場合、寝室に設置。2階建ての場合、3つの例があります。寝室が1階のみ、寝室に設置。寝室が2階のみ、寝室と2階階段に設置。寝室が1、2階にある。1、2階の寝室と2階階段に設置。3階建ての場合、7つの例があります。寝室が1階のみ、寝室と3階階段に設置。寝室が2階のみ、寝室と2階階段に設置。寝室が3階のみ、寝室と1階、3階の階段に設置。寝室が1、2階にある。1、2階の寝室と2階階段に設置。寝室が1、3階にある。1、3階の寝室と1、3階の階段に設置。寝室が2、3階にある。2、3階の寝室と2、3階の階段に設置。寝室が1、2、3階にある。1、2、3階の寝室と2、3階の階段に設置。その他、警報器を設置する必要がなかった部屋で、居室7平方メートル以上が5部屋以上ある場合、廊下にも設置。例として、居室が4つとリビングダイニングのある間取り図があり、廊下に警報器のマークがついています。図6、警報器取り付け時の注意点。室内の警報器取り付け場所を示す図があります。天井に設置する場合、壁から60センチ以上離れた位置、梁から60センチ以上離れた位置、換気口などの空気吹き出し口などからおおむね1メートル50センチ以上離れた位置。壁に設置する場合、天井から15センチ以上50センチ以内の位置にある壁。図終わり。設置者、住宅の所有者、管理者、占有者。持ち家の場合は所有者が、アパート、賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借り受け人が協議の上設置してください。購入場所、消火器などと同様、防災業者、ホームセンター、家電量販店などで取り扱っています。なお、品質保証のため、日本消防検定協会の鑑定マークがついているものを購入してください。鑑定マークがあります。図7、日本消防検定協会の鑑定マーク、NS マーク。六角形の図形の中に、アルファベット NS の文字が大きく入っています。そのマークの下には、日本消防検定協会の文字。マークの右横には、日本消防検定協会鑑定合格品の文字があります。図終わり。なお、耳の不自由な方には、光や振動で火災を知らせる製品がありますので、防災業者にお問い合わせください。設置の免除。消防法令に適合したスプリンクラー設備、 または自動火災報知設備を設置している場合、これらの有効範囲内においては、警報器の設置が免除されます。共同購入をお勧めします。警報器の共同購入は、大量一括購入により価格を低減することができるほか、各家庭における機種の選定・購入などの手間を省くことができます。警報器の適正な維持管理方法。中性洗剤を浸し、固く絞った布で軽く拭く。電池交換を忘れずに、乾電池タイプは音や光で交換時期をお知らせします。1ヶ月に1度は作動確認を、警報器本体から出る紐を引く、ボタンを押すなど、本体の交換時期の確認を、交換時期は約10年、本体に明記してあるシールを確認するか、ピーという音などでお知らせします。詳細は取扱説明書を確認。イラストがあります。あなたと家族の命を守るために、設置期限平成23年5月31日まで、住宅用火災警報器を設置しましょうの横書きの文字を挟むように、制服の男性消防官と女性消防官のキャラクターが描かれています。問い合わせ、市消防本部予防課、電話 231-0968、または住宅用火災警報器相談室、電話 0120-565-911。また、住宅防火対策推進協議会のホームページからも、取扱店などを確認できます。ホームページ、http://www.jubo.go.jp/index2.html